ください。聖書をお読みします。最初に旧約聖書の出エジプト記24章3節から11節を読みます。旧約聖書出エジプト記24章3節から11節、旧約聖書の134ページになります。モーセは戻って主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて山のふもとに祭壇を築き、十二の石の柱をイスラエルの十二部族のために建てた。彼はイスラエルの人々の若者を使わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の捧げ物として主にお牛を捧げさせた。モーセは血の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らが、私たちは主が語られたことをすべて行い守りますと言うと、モーセは血を取り、民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の地である。モーセはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの70人の長老と一緒に登っていった。彼らがイスラエルの神を見ると、その御足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、それはまさに大空のように澄んでいた。神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て食べまた飲んだ。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書17章1節から13節を読みます。新約聖書の32ページになります。マタイによる福音書17章1節から13節まで、6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、 彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない、と弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者は、まずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て、すべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時、弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。祈祷を捧げます。神様、礼拝を守ることのできる幸いに心から感謝いたします。今日3月11日は2011年の東日本大震災からちょうど7年になります。1万6千人もの人が亡くなり、いまだに行方がわからない人が2500人以上もおられます。津波で家族や親しい方々を亡くされた多くの方たちが、まだ大きな喪失感から立ち直っておられません。その方たちの胸の内を想像すると、私たちにも悲しみが広がってきます。どうぞ心に大きな痛みを抱えている方々を顧みてください。悲しみや苦しみから再び立ち上がって歩む力をお与えください。あの時、未曾有の天災は原発事故というかつてない規模の人災をも誘発しました。人類は核と共存できるのでしょうか。大量殺戮兵器を生み出す核を制御できるのでしょうか。どうぞ私たちに御心にかなう判断力を与えてください。また政治の腐敗や戦争の恐怖にさらされている私たちの世を、どうぞそのままにしないでください。神様の正義と平和がなされるように、世界のキリスト者をお持ちくださるようにお願いいたします。イエス様の受難が時を超えて私たちに迫ってくるような昨今の世相ですが、どうぞ十字架の死が復活によって根底から覆されたように、私たちの世を救ってください。私たちは復活の命がこの世に満ちるよう心から希望しています。神様にこの祈りが届きますように。救い主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。神を見ることと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。 神様を見るという、いささか変な説教題になりました。なぜかと言いますと、今日のテキストの10節に、彼らがイスラエルの神を見ると、と書いてあるからです。え、神様って見えるの？と思わず思ってしまいます。33章の20節ですけれども、そこには神様がモーセに向かってこういうことを言われます。あなたは私の顔を見ることができない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。イスラエルの人たちにとって神様は創造主です。人間は神様によって作られた被造物です。少なくとも神様は私たちの仲間ではなく、言うなれば血の通わない絶対的な力を持つ別格の存在です。そのことをイスラエルの人たちは意識をしておりました。ですから神様を見るなんてことはとんでもないと彼らは考えたのです。見るだけではなくて名前を呼ぶことさえためらったのです。イスラエルの神様にはヤーウェという名前がありますけれども、彼らはヤーウェという名を使いませんでした。ヤーウェの神様を表すときにはアドナイという言い方をしたのです。ですから神様はどう考えても親しい友達と向き合うように気楽に相対する相手ではなかったろうと思います。恐れ多くも見るなんてことはとんでもないことだったと思います。ではなぜこの出エジプト記にモーセ一行が神を見るとなどと書いてあるんでしょうか。この表現の意味するところを探るには、まずテキスト全体を眺めながら見ていく必要があると思います。込み出しに契約の締結とありますが、この契約と関連付けながら探ることが有効だと思います。出エジプト記はモーセ一行がエジプトを脱出した後、シナイの荒野をさまよいながらシナイ山で神様と契約を立てて十戒を授けられたと記しています。でその折神様はモーセにイスラエルの人々に示すべき掟も示されました。でそれが契約の書と呼ばれるもので、十戒の出来事、これは出エジプト記の20章にありますけれども、その十戒の後にこれずっと20章から23章までその契約の書のことが書かれております。十戒以外の法典です。でそこを見ますと、祭壇についてとか奴隷についてとか、あるいは死に値する罪とか、いろいろ出てくるんですね。で中には人道的立法などと込み出しがついた部分もあります。でそのあたりは読んでみますと、現代でもそのまま通用するような内容が書かれています。で今日のテキストの位置というのは、 その結びの部分なんですね。で、いよいよ神様とこの契約を締結しようという、そういう場面です。で、先ほど神を見ることを契約を関連付けながら探ると申しましたけれども、イスラエルの歴史における契約といえば、私たちはまずアブラハムのことを思い出さずにはおられません。アブラハムは神様と向き合ってたくさんのことを示されました。いくつもあるんですけども、例えば創世記の17章には契約と割礼の話が載っております。アブラハムが99歳の時の出来事であったと書かれています。で、その時神様は彼に現れて、私は全能の神であるとまず名乗られています。そして私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろうと言われました。で、その時神様がアブラハムにどのように現れて、どのようにアブラハムは神様を認識したのか、で、それは具体的にわからないんですね。まあ、とにかく神様は恐れ多い存在なんですから、おそらくアブラハムは自分の目で見たということではないと思うんです。ですからアブラハムはひたすらひれ伏したと書いてあります。それが精一杯、そういう出会いではなかったかと思います。で、神様はさらにその時こう付け加えられています。これがあなたと結ぶ私の契約である。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。で、そこで言われておりますことは、契約を神様から人間がいただく、神様の恩恵というものが強調されているんですね。ひたすら人間は神様からその恵みをいただくだけという図式です。で、確かにアブラハムは神様からいくつかの信仰のテストを受けることになります。例えば、あなたの息子を捧げなさいなんて言って、アブラハムはナイフを取り出して息子を捧げ物として捧げようとする、そこまで行っちゃうわけです。そういうテストを彼は受けました。契約といってもアブラハムの場合、それは神様側の一方的な選び、恩恵以外の何者でもないんです。ところが今日のテキストの舞台、このシナイ山の場面になりますと、神様の条件が付け加えられるようになります。一方的ではなくなるんですね。例えばこの少し前の19章でモーセ一行がシナイ山に到着するんですけれども、神様はそこでこうおっしゃっています。もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。はっきりと、私の声に聞き従い、私の契約を守るならばという条件をそこに神様はつけられているんです。ということは、シナイ山の場面からイスラエルの歴史における契約は新しい時代に入っているわけです。で、もちろんこの時のアブラハムの契約を貴重にはしていますけれども、 シナイ山の契約というものは一方的な恩恵だけではなくて、条件付きの契約になっていっているということです。そういうわけですから、神様と人との契約は、まあ言ってみればアブラハム型とシナイ型、こういうふうに分けてよいと思います。で、アブラハム契約においては一切の責任は神様が全部負われるんです。でもこのシナイ山のモーセの契約ではイスラエルが責任を負うことが出てくるんですね。アブラハム型の契約の中には、例えばノアの契約があります。ダビデの契約もアブラハム型に数えていいと思います。で、対するこのモーセのシナイ型にはですね、ヨシュアの契約を普通は考えます。時代が下っていきますと、ヨシア王という王様が現れまして改革をします。で、もっと時代が下りますとエズラの契約なんていうのも出てきます。で、それらはみんなシナイ型ですね。ちゃんと条件がついている。で、責任も人間の側につけられる。つまり神様を見るというのは、人間の神様への向き合い方の問題なんです。場面としては、この肉体の目を持って神様を見るという、そういう描写がなされているわけですけれども、その意味するところは神様と人間との関係、この向き合い方の問題なんです。で、今日のテキスト、例えば3節とか7節などを見てみますと、モーセたちは決して一方的に神様の恵みを与えられているわけではないということがよくわかります。3節でモーセが神様の法と言葉を読み聞かせると、民は皆声を一つにして答えています。私たちは主が語られた言葉をすべて行います。あるいは4節以下で、モーセがイスラエルの十二部族のために石の柱を立てて、和解の捧げ物をして、その血をこの祭壇に振りかけた後、契約の書を取って民に読んで聞かせると、その際も民は、私たちは主が語られたことをすべて行い守りますと答えるんです。で、その時モーセは残りの血を民に振りかけてこう言っています。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。私たちは聖餐式でイエス様が流された血を契約の血と呼ぶんですね。ルーツはここにあるんです。歴史が進むにつれて、イスラエルの人々はより主体性を持って神様と向き合うようになっていきます。それを神様が人間を愛してくださったゆえの導きだということもできますけれども、イスラエルの人々はいつまでもただロボットみたいに神様を見ていたのではないということがよくわかります。で、今日のテキストは神様とイスラエルの民との契約の締結が基本内容になっていますけれども、それは19章のシナイ山到着以来の神の権限、 つまり神を見ることと契約をめぐる記述の一つの締めくくりとなっているんです。24章全体には実はいろんな矛盾が出てきます。これはどう解釈したらいいんだろうと思う問題がたくさんあるんですが、それは全体が伝承あるいはたくさんの資料の合成物であるからです。これ編集作業によってできた書物ですからね。資料がたくさんあればあるほどいろんなものをそこに含んでしまう、そういうことが避けられません。ですから実際24章には相当なこの伝承や多くの資料の事柄が付加されている。そこに編集者の思想も付加している、そういうふうに学者は見ています。でそういう研究に基づきますと、例えばこの24章の1節から2節は実は9章につながってもともといたんだとかね、3節から8節まではエロヒームと呼ばれる資料の中にあったのだとか、そういうことが見えてくるわけです。10節と11節に彼らっていうのはモーセやアロンとかこの70人の長老たちですけれども、彼らがイスラエルの神を見るとうんぬんという表現が出てきます。モーセたちが神様を拝してこの食事をする場面なんですけれども、シナイの物語では通常神様というのは基本的に密雲の中にある、雲の中にいる。で、音響とかもしくは光を通してその臨在を示されるというのが普通の神様の権限の表現なんです。ですから神様を見て食事をするというのは天上の会食に預かって神様との契約に入ったことを表す一つの表現なんですね。神様との契約はただ単に歴史的な出来事であるだけではなく宇宙的な出来事でもあると言ってもよいと思います。また神を見るというのは文字通り神様の顔を見るということではなくて、筆舌では表現しえない神様の栄光の一部に接した、そういうことの象徴的な表現なのです。ヘブライ語の彼らは見たという言葉は通常預言者的な幻に用いられる言葉です。ですから見たというのはやっぱりこの神秘的な何らかの幻を与えられたというニュアンスを含んでいるんですね。最初に申し上げましたように、人は神を見てなお生きることはできないと33章に書かれていますけれども、それほどに神様は絶対的に超越して隔絶している存在だということがいろいろな表現で語られているんです。にもかかわらず11節では神様の招きによって神を拝することが許されて神を見て食べまた飲んだんですね。で、これはまさしく私は聖餐式のルーツの一つと見ても良いだろうと思います。今流に言うとモーセたち一行がこの聖餐的な祝祭にこの時預かった ということです。イスラエルの民はその悲惨な民族的歴史にもかかわらず、神を見るということを諦めませんでした。いつでも神様を見ようと彼らは求め続けたのです。この信仰的な熱意には私たちは驚かされます。現代人にはそういう信仰的な熱意はもうすでに失われています。ああ神様はどうせ見えないんだからもういいやで終わっちゃうんですね。古代のイスラエルの人々は何とか神様に会いたい、神様を見たい、その熱意をずっと持続したんです。それがイスラエル史という一つの古代史に結晶してるんですね。旧約聖書はそういう書物ですよ。そういう点で私はイスラエルの人を尊敬しています。その神様を見よと諦めずに求め続けた先に、歴史はイエス・キリストの姿を示したわけですから、旧約の歴史というのは間違いなく新約につながっていると思います。私たちはイスラエル人の神を見よう、そういう熱心さに学んでイエス様をしっかり見ていかなければならないと思います。今日は受難節の第四週日です。イエス様の受難、十字架への歩みを一層意識してこの一回りも過ごしてまいりたいと思います。祈ります。主なる御神様、受難節の礼拝を今日も守ることができて感謝いたします。古代イスラエルの人たちは神様が唯一であることに強くこだわりました。そこには神様を決して人間的な存在とは見なさなかった彼らの信仰的な敬願があったことを教えられます。彼らは優れた預言者の口を通して神様の姿をいろいろな形で捉えるようになっていきました。あなたはその先に世界の人々にイエス・キリストを与えてくださいました。私たちはそのイエス様を通して主であるあなたを捉えています。あなたが独り子を賜るほどにこの世を愛してくださっていることを感じています。私たちもあなたの愛に応えてますます主を愛し人々を愛することができますように、受難節の歩みの中で十字架に示されたイエス様の愛をいよいよ感じ取ることができますようにお願いをします。つきません感謝と願い、救い主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の354番、天の神祈りますを歌います。 どうぞお座りください。